からジョージ・アダムス金氏を通じて我々に伝えるべくメッセージだということで の生命の科学であります。で、どういうことかと申しますと、まあ、スペースブラザーズの惑星の方たちはその人間とは何か、人間は、どういう宇宙でどういう位置づけにいるのか、どうなのか、宇宙の中でどういう働きをしなければいけないのかということをかいつまんでと言ってはあれですけれども、一通り その位置づけ、メカニズム、働き、いろいろなことをこの生命の科学の1課から12課までの中で詳しく書いてあるわけです。しかしこの中で、分かりやすくお話しするんでちょっと、申し訳ないな、久保田先生申し訳ないんですが、久保田先生はこのジョージ・アダムスキー氏の生命の科学もやはり私も読んでる中で、不明と思われるところをもう何回も何回も噛み砕いて読もうと努力をしたんですが、どうぞ、わからなかったというところまで来てました。それで、英語のわかる方に、何でもいいから、文章にしなくても、単語の羅列でもいいから、ちょっと翻訳をお願いしたいということで翻訳していく中で、やはりその中に久保田先生が訳された中で、やはり分かりにくいエッセンスとして抜けている部分ですとか、そういうものが明らかにありました。ということでそれを全部、訳にし直したのがこれなんですが、それを改めて全部を何回も読み、砕いていきますと、スペースブラザーズから伝えられている我々人間としての役割、これを生命の科学の中では皆さんにお渡しした第1課から12課までのタイトルをその中に、黒田先生がおっしゃっている本の中では込み出しと言いますけれども、この込み出しを私自身がその中から本としてもう抜粋して出したんです。で、全体として、分かったことは、宇宙の意識は、この宇宙全体をも司っている。それが地球も人間もあらゆる万物、もう要するに万物ですね。万物というと、この我々が目に見えない分子や原子、そういうところまで、ミクロの世界のもっと小さいもの、というものの、まで宇宙の意識、それは宗教では神と言ってますが、それは、はるか庄司さんのお話ではないですけど、神というものがわからなければひげの生えたおじいさんでもいいだろう、宗教ではイエス・キリストであったり、あとはお釈迦様であったりしますが、そういう、人間的なものではなくて、ここにある我々が生かされている、宇宙が生かされているのと同じ力で生かされている我々、それとその分子や原子ということ、これが全部働きとしてつながっているんですよということをこの生命の中で全部解いているわけですね。で、この宇宙の意識の中であるこの分子や原子、宇宙空間にある分子や原子、人間の体の中にある分子や原子、下着にある分子や原子、もうありとあらゆるものの分子や原子は、ありとあらゆるものをこう、伝わって経緯して変形して、ですから私の体の中にある分子や原子はある時は、食べ物だと、その食べ物である分子や原子はある時は雨の中にあったかもわからないし、どっかの動物の中にあったかもわからないし、そういう経緯を経て、どこへ行っても同じような働きをしている。で、人間の場合にも、この生まれた時、で、我々がこういう体になるんだよということは、 その、まあ、DNA の中に仕組まれている。で、ある年頃になると、そういうふうに体の変化をする。というものも、全部宇宙の意識の中の働きとして、もう、これはもう当然のように、働いているわけです。それで、生命の科学では何を言わんとしているのかというと、全体的には宇宙の仕組みの説明ですとか、それから人間という体は宇宙全体を表している集合体だと。これはもうはっきり中で述べております。宇宙全体を表している集合体だと。だから宇宙ができることは人間も何でもできるんですよ。で、そのためには、その自分の人間だけに与えられた心というものを使いなさい。で、その心というものは、じゃあ何を目標にしてやればいいのか。で、心というものが、そのエゴの方のエゴのマインド。と、それは、作り上げたんですね。エゴのマインドとか、宇宙的なマインドとか。で、それは宇宙的なマインドにするためには、自然界を共振して、物事を行いなさい。で、そうすることによって、細胞の中の分子や原子も、エゴのマインドを使うと、細胞の中の分子や原子は、宇宙の意識と共鳴しませんよ。エゴの心を使う。共鳴しませんよ。宇宙的な自然界を共振して、同じように万物に、奉仕する、そういう気持ち、形、そういう心を自分の肉体の中の分子や原子に与えると、宇宙の意識の中にあるものとバイブレーションが一緒になって共鳴しますよ。増幅しますよ。そうすると働きが増大します。今まで見え、できなかった事柄が分子や原子を通じて自分の肉体の中で脳に信号を送ってくれて、それでいろいろなものを見たり聞いたりする印象ですとか、そういうものが現れてきますよ。ですから、自分の心を自然界を共振しながら、宇宙の意識と共鳴する、自分の、細胞の分子や原子を、宇宙の意識と共鳴するようにもできなさい。そういうふうに言えるわけですね。そうすると、印象、テレパシーっていうのは印象、でテレパシーっていうのは現象が現れます。ね、それを、生命の科学で述べています。これは明らかに述べています。ということで、生命の科学にもありますように、我々が超常現象と呼んでいるものの中にも、皆さんが持っている肉体で十分に表現することができるということです。で、私も、いろんなあらゆる現象の中では、ちょっと話がね、ちょっと前後しますけれども、ここにない香りを感じるんですよ。時々。そうするとそれは誰かが私のことを何かを思ってるなっていう、そういう印象ははっきりわかります。ここに存在しない香りを、そーっとこう受け取ってきた。ですから、皆さんがよく、テレパシーというの現象の中で、ここにない、耳に聞こえないものを私だけが聞いたという現象があるのと同じように。で、ここにない、ある味わいを自分で味わったことがある人もいると思います。から、ここにない、ある遠くのものを見えたとか、テレパシーの練習とか、自分ではあると思います。その中で、私の場合には、香りですね。香りが、ここにない香りが、ふっと入ってくる。でも、それが何であるかわからないですね。でも、誰かが私のことを関心に持っているなと。関心という状態はどういう関心かわからないですが、悪い関心ではないことは確かなんです。で、それも同じ香りじゃないです。で、それもとてもね、現存してもいい香りなんだけど、今まで体験したことのない香りですよ。 非常にいい香り。ですから、それも一つの宇宙的な現象の一つかな。ですから、皆さんが、そういうふうに自分の心を宇宙的なものに振り向けられるように、いつもマインドをコントロールするということ、宇宙の仕組みを十二分に知るということによって、自分の細胞の中の分子や電子が、本来の働きをより異常にしてくれる。それがこの生命の科学の中で書かれていること。最終的にはそういうふうに結論付けます。結論付けられます。それで、過去に私が不思議だなと思ったこととか、あの時はと思ったようなこととか、そういうものは全てもう宇宙の意識がしっかり働いている現象で、自分が気づかなかったことなんですね。で、今思い起こすと、あ、これが自分の体がしっかりと働いてくれている現象の一つだったんだなと、そういうふうに思えるようになりました。で、まあもう一つ私が、たびたび言うんですが、白日も、白昼も、昼間、こうしていながら、もう、目を開けていながら、全然別の夢を見ている状態。これをたびたび体験しますが、先日も、前から会議をして、パソコンの山田電機に行ったときに、山田電機にいながら、やっぱり白日も、白昼も見てるんですね。で、やっぱり自分がこう、あるうちの、こう、なんですか、範囲になっている状態。それも、ハビリズム、見る、たびたび何回か見るようになったんですが、こういう知識がない場合には、私がどうなっちゃったんだろうか。おかしくなっちゃったんじゃないかと。もしこれを医者に相談したならば、明らかにどっかの精神科に入れられるはずです。そのぐらいのことをこう、体験するということなんですが。で、この生命の科学ということで、これは、一応ですね、改めて第一課は生命の分析因を知るということで、これは、アダム・スキッチが書いてある生命を分析し因に気づくこと、因と結果を同時に気づくこと、心を観察しまたは意識から伝えられる印象によって感知力を増加させるように努力することということで、第一課がこの中で述べられていますので、そういうことをこう認識しながら、読んでいくと、よろしいかと思います。で、第二課はマインドとその構成性ということで、マインドが外部の視覚対象に支配されないようにマインドを観察すること、身体の構成部分とその目的に気づく際マインドが公平に関心を払うようにすること、身体の各部分および他のあらゆるフォームの驚異的な働きに気づくことということで、こういうことを認識しながら理科を読んでいただければと思います。で、参加が宇宙の法則の応用、ある程度生活の中心となるまで日常生活で応用すること、万物の中でこの法則が働いていることを観察すること、この法則が万物を動かしていることを認識することということで、宇宙の法則の応用ということでは、ここの参加の中では宇宙の法則とはどういうことを言っているのかということもここで述べてあります。ということで、第4課の万物の相互関係から、あとは省略しますが、第5課、意識、経緯、あらゆる生命力。第6課、新鮮さ、マインドを伺い出せる。第7課、宇宙的記憶。第8課、宇宙の再生。第9課、宇宙細胞と所属細胞の活動。第10課、意識による情報。第11課、宇宙空間の観察です。第12課は要約として、本講座の要約です。ということで、これは明らかに科学書として、宇宙の仕組みから人体の仕組み、その働き、それから人間はいかにこれを活用、応用すべきか、ということ。それから、そのようなことが書かれていることですね。最後に行きますと、第11課の最後の方法を言います。 ことをトランス状態とかテレパシー現象とか述べてますが、これが皆さんに前に前に心をこのように活用することによって、この自分自身の肉体細胞の分子や電子を宇宙の意識のバイブレーションと同調させることによって、あらゆる現象がこのように現れますというのが結論づけてあると思います。ただこの中でですね、私が最近考えたのは、もっともっと詳しく、述べてほしい部分がありますが、その部分を逆に皆さんが読みながら、体験しながら、そういうものを感じながら、自分でその部分を今度気づきなさい、ということのようにこう思えてきました。1から10まで、これを、全てを述べようとした際には、この生命の科学の本は、もっともっと熱いものにこう膨らむはずですけども、その部分を自分で感じなさい。最近私はそのように感じました。はっきりとそのように言えると思います。ですから、ということで、最終的には私がこれで生命の科学を見て言えることは、自分の分子や原子、細胞の分子や原子、これが宇宙の意識に生かされていることなので、それを自分の心を宇宙的なマインドにして、その細胞のバイブレーションを宇宙的なバイブレーションに拡大させなさい。言い換えればそういうことでもう生きていいと思います。そこまでをはっきり書いてあります。で、そうすることによって、あとは、ノーベル賞をもらった方たちのアイデアですとか、ああいうものもおそらく、たどり着く先は、自分で研究はしましたけれども、努力したそういう、真摯な真面目な成果、気持ちが、自分でそういうああいうノーベル賞の受賞者のご本人たちの、細胞の中の分子や原子が、そういうもの、自分が研究を極めているものに対して向いているもの、それと同調して、いろいろなことが分かるだろう、というふうに私は考えられますね。それで、たびたび申し上げますけれども、エジソンが、考えをやめたときにアイデアが湧いてくる。あの言葉だけを聞くと、ちょっと言葉が決まってて全部説明しないわけですね。これは完全に言いますけど、考えをやめたときって、それ以前に考えは考え尽くしなさいっていうことを言うわけですよ。自分が努力できるだけの考え尽くしなさい。考え尽くし終わってもう出ない。もうこれまでの俺には何もできないと思ったときに、リリアルまあふーっとリラックスしたときにアイデアが湧いてくると。つまり印象が湧いてくる。それは自分の細胞の中の分子や原子が、宇宙の分子や原子とバイブレーションがあって、距離も時間も関係なく、どこからかそのアイデアを通信して引っ張ってくるという、そういう科学的な現象ですね。明らかに。ですから何もしないで棚からボタンを認識に、アイデアを待つんじゃなくて、もう、必ず成果は訪れるから、もう自分で出し切れる限りのものを出し尽くしてみなさいよと、そういうことを言っていると思います。ですから、言葉だけ、エジソンの言葉だけ、考えをやめたときにアイデアが湧いてくると、私は勘違いしましたから、それだけで、なぜ私も今のように言えるかというと、やっぱり自分で昔 DAP の、最近講演の中で、やはり仕事上のことで、ある種の事柄に目標を持って、やり遂げようと思ったことがあったんですが、それはやはり、事柄の中であったんですが、いろいろで自分で努力、手を変え、品を変え、あらゆることで、自分で考えられること、でやってる最中にまたアイデアが湧いてきますから、それらも取り入れて、ありとあらゆることで挑戦してきたんですが、それにたどり着かなかった。もうダメか。まあ、それでも、挫折感とか諦め感ではなくて、ダメか。と思ったときに、だから自分の達成度っていうのは、やったって思ってても、80点までいかないんですね。その先いかないんです。したら、ふっとしたときに、それをはるかに超えるアイデアというか、成果というか、ファーンってしたわけですよ。 あれびっくりしましてね、嬉しかったですね。で、その時に得た自分の記憶が分かった。必ず来るんだ。今度は、そういう物事に対して、その、何ですか、来るか来ないか分からないじゃなくて、必ず何かある、というもう確信をここへ持っていて、あとは、ただ、それに、もう乗っかるだけ、乗っかるだけですね、自分で努力するだけ。というふうにやり始めましたら、ある時に、自分がやろうとする、到達する成果に対して、まだ50点もいかないうちにその答えがポーンって出てくるんですね。あれって、で、最初はそれ自分で努力した結果のボーナス現象として、自分でネーリングしたんですが、ボーナスではなくて、そういうことになるんだなと。ただ、その時からはもう、心配もなし、やってればできる。やってれば必ずできる。で、その先には、宇宙の意識が教えてくれると。そういう自分をはっきり持つ。そういう確信度ですね。で、宇宙の意識です、ね。いや、もう教えてくれる。じゃあ、私は汗水垂らせばいいんだなと。だから、汗水垂らすことを怠ると、そういうものは入ってきませんし、ありません。それは、はっきり申し上げます。だから、もう自分でも、もう枯れてもいい、ここまでこそもこれ以上これ以上というところに自分で思いつくの。ただ、あまり思想的にならないように、そういうものではないです。そういうことを生命の科学でも読めるというか行間に書いてあるとか自分が努力して学んでいればそういうことがあるんですがこの本の中ではそれ以上出てこないそれはもう自分で体験して確かめなさい確かめられますよ逆に教えてくれますよ自分で分かりますよそういうことがここにあると思いますのでですから宇宙の仕組み人間の体の仕組みその心の使い方、ということをこうやっていただければな。で、その中にはアダムスキーは、例えば子供の歩行に例えて、最初は歩くことはできなかったでしょと。で、歩くことを努力し始めると、今度何も考えずに歩けるようになるでしょ。それと同じように宇宙の意識があるということ。あるということ。だから宇宙の意識はその誰かでなく、全てに私にだけなく公平に全創造物に、同じ力を公平に与えているとそういうものを人間も自然界を見ながら見習うべきだというふうに書いてあって一言で一言で書き上げてきていますからそういうものが何を意味するのかなというのは皆様方が一人ずつ自分の心の中で考えながら、そうか、そうか、というふうに、読んでいただければ、一つずつ、一つずつ、最初に歩けなかったことが、だんだん歩けるようになるのと同じように、最初に英語がわからなかったけれども、単語一つずつ学んでいったら、会話ができるようになるように、というふうに。から、我々も、この生命の科学というものを学ぶ姿勢に対して、一歩ずつ、一ミリずつ、どういうふうに、していくというその努力の、その思想感なしにこうしているとよろしいんじゃないかな。ですから、例えばこんなこともありますね。ちょっと思いますけど、やっぱり、なんですかね、ご飯食べるときも、ご飯に感謝をする。ということと同時に、茶碗にも感謝してみたことがあるわけです。器としての、そう、機能を持ってくれてありがとう。やっぱり、そうすると、遠藤さんが言ってましたね。やっぱり、そういう器は器として、私は器だよという、そういう存在感の使命感というような、形を持っているんだよ。心を持っているんだよ。そういう見つめ方してやると、何にでも感謝できるわけですね。物としていたりとか。だから、ふと思ってこう、手に取って、本全体に対しては、いい教えをしてくれて、教えてくれてありがとうとか。メガネとかですと、私はもうメガネだと言えませんけど、こうしてみると、メガネとしての生命を持っているんだなとか、あらゆるものがありますけども、気づいた時に気づいたように、そういうふうに一つずつ何かをしていきますと、だんだん、その自分の気持ちがこう拡大していきます。でも、年中やると疲れます。 まあ、その教室に行きやすい、自分のペースに持って、まあ、ここで講座を開いているときには、ここには耳が貸さない。表で出るとまた別になっちゃいますけれども、その回数を少しずつ増やしていく、それをだんだん拡張していく、ということによって、必ず、細胞が変化する。だから、分子や原子自体は変化してないんですね。これはありますが。で、それは人間を支えるものとして、それは、何ですか、マインドが全然そんなことに気づかなくても、宇宙の意識は細胞にはしっかりと、細胞の分子や原子には、もうしっかりと、そういうものを通信して、生きるためにはしてますから、あとは自分の心を、それに輪をかけて、宇宙の意識と一緒に、自分の心でも、もっと自分の細胞を、宇宙的に応援してやる、ね、そういうことだと思いますので、それはもう、読んでみて、でこういうふうに書いてあるし、そのことからが今度アダムスキーのあらゆる本の中にこう少しずつ少しずつこう入ってきてるんですね、エッセンスが。ですから、まあ、私がこう例えば私にじゃあ心をどういうふうにトレーニングしたらいいのかというところで、私もたびたび言いますけれども、まあ、ある時自分が人を羨ましいとかふと思ったことがあって、この羨ましいというこの、まあ、嫉妬心まではいかなくても、こういう心をどうして思わないようにしたらいいのかなと思ってたら、あ、自然界を見ろ、自然界を教師にしろと、アダムスキー氏はスナイズに言ってますけども、自然界を教師にする。まあ自然界の中で羨ましいという気持ちは一つもないんだなと。羨ましいという気持ちは、これは自分のエゴの心だから、あ、自然界じゃないからこれは使っちゃいけないな。もうそこで自分の気持ちはもう解決ですよ。いや自然界になるのは取り入れないようにしよう。だから、なんかスケール、尺度、比較が分かんない時には、自然界になるかな、ないかな、そういうふうに考えてみました。まあ、こんな考えで、まあ、科学者じゃないんですが、そういうことを考えることこそ科学的なことですし、アダムスキー氏は哲学とは科学だと、はっきり言い切ってますので、我々が科学者でなくても、このようなことをしっかり考えられる。そういう道順でもしてくれてるということが非常にこうありがたいと思いますね。ですから、まあ、自然界にないものということの中では、例えば原子の中でも、自然界になく、まあ、人工で作られた原子もあるようですけれども、まあ、ああいうものができていることこそ自体、ちょっとやはり、宇宙の中で作用している状態が正常じゃないんではないかな。やはり自然界のものも、そういうふうに思うじゃならないとか、そういうふうに自然界にあるかな、ないかな、というところ、非常に参考になると思います。で、まあ、その内容で、私は位置づけとしてですね、アダムスキー氏の生命の科学と、それから、全集の中の宇宙の法則ですね、これが私は非常に好んで、使えると思って読んでますが、宇宙の法則の応用の中で、宇宙の法則とはどういうものかということが、この中ではやはりエッセンスが非常にこう多く入っていると思います。まあ、あとちなみにですね、夢というもの、まあ、これも私も非常に自分が非常に努力するとですね、面白い夢、楽しい夢、いろいろ見ます。まあで、夢の分析というのは非常に難しいんですが、まあ、私が尺度として見ている夢は、見た夢が奇妙な夢であった場合、それが辛かった夢なのか、楽しかった夢か、力強い夢か、そういう見分け方をしているんですね。で、内容が何かという分析は、ちょっとしにくいです、私自身は。ただ、夢で、あ、今日の夢は、奇妙だったけど楽しかったな。で、あ、今日は奇妙だったけど力強かったな。いろいろありますね。まあ、いろいろで、これはきっと、ガルダラさんの夢じゃないかなと思ったとかね。まあ、いろんなことがありますけど、非常にこう、面白いでしょう。まあ、嬉しかった夢、二つばかり言いますと、夢の中でですね、 の黄金色 の, あのアダムスキー型円盤が飛んだ時というのが今からもうちょっとずっと前に1回だけありました。あの時はもう非常にこう嬉しかったですね。それからもう1回はですね、もう真っ暗闇の中で大地震と大音響なんですよ。ゴーでも全然恐怖心が何もないんですね。で、あこれ何かな、まあその話江藤さんにしたら中の細胞が変化してる様子じゃないかって言ってましたけど、まあそういうふうな分析にして、もらってもいいこと、もう大音響大震動で、で真っ暗何も恐怖心がなくて逆にこう力強く感じたっていう、まあそういう時がありました。あとまあいくつかいろんな夢を見ましたけど、まあ、細胞が変化しているかなと思って、それからあとは電気のスパークですとかね、雷ですとかね、そういう時も豪快な感じがして力強い、なんかそういう時には細胞に、細胞の変化だよみたいな話が出てきましたけど、ということでですね、まあ、皆さん方も、こうして、なんか、日常生活の中で、自分の体の中で起きていることを気づかずに、ふと思っていることが、これが科学的な現象の結果であることが、たくさんあると思います。ただ、気づかないだけです。でも私は、だんだん、まあ、あれがそうだったかなというふうに気づけるようにもなりましたし、そういうふうに、まあ、近づいているというか、ビジネスです。ぜひ、自分の道具を使って、体という肉体の道具を使って、これを楽しむ、で、楽しまないと言っては、ないと思いますね。ですから、まあ、自分に語りかけるというのは、自分自身を知れているまま、そういうことかな、とも、思っておりますし、ですから、最近思ったですね、久保田先生も、アダムスキー哲学は人間研究だ。今、私、1週間ぐらい前から、人間研究っていうのは自分研究だと思ったんですね。最初は人間研究だって言ったら、人様を研究してるわけですよ。A さんはどうかな、B さんはどうかな、C さんはどうかな。人様を思ったら、よくよく考えてみたら、自分の方こそ自分自身が研究しなきゃいけないんだな。A さんがどうだ、B さんがどうだって、自分自身が本当に、みんなに対して何をしてるんだろうか。どう思われてることに対しては、全然別個ですけど、自分研究じゃない。自分を研究して、自分をこのように宇宙的なものに変えるようにするのが一番いいんじゃないか。ということで、ね、まあ、人間研究じゃなくて、自分研究というふうに、私はちょっと言葉を最近、心の中で変えた、すごいです。まあ宇宙の意識がここに現存するということを皆さん自身がいろんな形で持って思うの手を見つめながら、まあよく出しますけど、こんな爪はどうしてこれ何の目的だろう、まあ爪がなかったら物は持てないし、いろんなことができないということは別件ですけど、そのように一つ一つ人類の中からこれが不足していては困るというものばかりのはずです。で、そういうものが構成されている中で、おのおのが DNA という全部のプログラムに従って、DNA の中のこの位置づけだということで、あと体全体とこう通信しながら、自分の爪の役割を担っている。自分の髪の毛の役割を担っている。ね、というふうに、指の爪が足の爪の役割は、しないわけですから、だからそういうふうに、骨は骨、血液は血液という形で、になっているというふうに考えてみても、そういうところから自分で研究課題というか遊び課題を作りながら、宇宙の意識に支えられているかな、私の知らない間に宇宙の意識と私の細胞と分子や原子が通信し合いながらこういう働きをしてくれているんだから、まあ、あとは、そういう宇宙の意識に対する感謝の心だとか、そういうものを、まあ、だんだんだんだん育んでいくこと、というふうに、こう、述べて、あるというふうに、私も解釈しています。ですから、 最近どうしてもっと詳しく書いてくれないんだろうなという、ことを思いついていた。それを何回か何回か思ってるうちに、あ、それは書かないんだ、自分で気づきなさい、自分で気づけますよということを言ってるなと、そういうふうに最近思いました。そういうことで、自然にそういうふうに回答が出てきたんだなと。誰にも教わらず回答、それは自分が思う、自分の誰かがどこかが細胞が教えてくれたんですね。あ、そうか、あ、自分で気づくことなんだ、わかりました。そしたらちょっと人間研究だな、そうだな、いや人間研究で自分研究じゃないか。まあ、繰り返して言いますけれども、やはり皆さん方も繰り返すことによって、やはりだんだんだんだんそういうことから身に染みてくるということを、お伝えしたかった。まああくまでもですから、ここでいう第9回の DNA に関することで、マスターユニット、まあ、働き方の両方の役割をする細胞群がいるということ、これから、まあ、宇宙でも総受信の役割を担っている。あくまでも脳というものは体の中の変圧器、変換部分ということで、細胞から受信されたものその他を、まあ、脳で変換して我々の心に伝えていくということのようですから、まあ、脳がものを考えるんじゃなくて、あくまでも 細胞がいろいろなものになっている、司っている、その分子原子、これが宇宙に変換しているものと、いつも通信し合っている。まあ、ちなみに、まあ、霊界現象とかなんとか、お化けの、話ですとか、まあ、残留原子の、それの、昔、有名な人だった人の霊がどっかで生むという、こういう表現が生命の科学の中でも出てきますが、そういう昔の、有名な人を担った原子がどっかで波動、残留として残っていたのが、宇宙に自分の細胞、セルの原子がそこに触れたときに、それが、まあ、幽霊みたいな表現の現象で感じてしまう。まあ、実際はそうじゃなくて、科学的な現象ですよ、というふうに書かれるわけですけれども。ということで、皆さん方が、持っている、ご自身の肉体の細胞と、その細胞を作り上げる、この分子や原子、それが宇宙と通信し合っていることを、はっきりとこう、まあ、認めていただけることが第一条件。でそれが、まあ、宇宙の意識と通信し合って、私たちの体はいつも、されたことによって、あとは消化してくれると同時に、あらゆる知恵も授けてくれるということを確信を持って毎日を過ごしていただければ、とても、楽しくなると思います。まあ、それ以上のことは皆さん自身が自分の、道具を使って、肉体を使って、まあ、細胞を持ってたり、されるとよろしいかと思います。まあ、あと、なんか、お分かりにならないことがあれば、私に分かることでしたら、また、お話しできることかもありませんので、どうぞ声をかけていただければありがたいと思います。まあ、この動画よろしいですか。はい。何か質問ありますか？まあ、なければ、まあ、アトムスイッチのどの本を読んでみても、これ今お話ししたことの、一部分でも、それを頭に入れながら、アトムスイッチの本を読めば、より読みやすくなるかと思います。はい。じゃあ、以上。